皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。先週ここ横手では 34.6 度を記録しまして、6月の観測史上最高気温を更新しました。さすがに暑かったですね。いよいよ夏の到来を感じるようになってきました。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週1週間もあなたが共にいて守り助けてくださったことを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まり御言葉をいただきます。どうぞこのひとときを恵みによって御心のままに導いてください。私たちの心を開いてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は創世記35章に入ります。いよいよヤコブの物語も終わりに近づいてきました。これまでアブラハムから始まってイサク、ヤコブへと家族の物語をずっと見てきましたが、今日でヤコブの物語を最後にしたいと思います。来週からはヤコブの息子のヨセフの物語に移っていきます。先週は33章のところからヤコブが20年ぶりに生まれ故郷のカナンの地に帰ってくることになって、仲違いしていた兄のエサウと感動の再会を果たして和解するという場面から学びました。ヤコブは神様の取り扱いを受けて心からへり下ってエサウの前に出て行きました。エサウもその姿を見てヤコブを心よく受け入れました。しかしその後ヤコブは兄が暮らしていた南の方には向かわないで西の方へと向かうんですね。和解はしたものの、それぞれ別の道へと向かっていきました。今日の箇所にはヤコブの家族がベテルという町に登って、そこで神様の祝福を受けるという出来事が描かれています。ヤコブにとってこのベテルに登るということには特別な意味がありました。それはどういうことだったのでしょうか。彼らのその後の足取りを追いながらご一緒に見ていきたいと思います。さてエサウと別れて後、ヤコブは西に向かいました。この時ヤコブはどこに行こうとしていたんでしょうね。まずはお父さんのイサクに会いに行こうとしていたと思われます。ヤコブがかつて暮らしていたカナンの地の南の方の地方です。この時イサクはヘブロンという町の近くにいたようです。でもその前にもう一つヤコブにとって大事な場所がありました。神様が最初にヤコブに現れて彼に約束を与えた場所です。故郷を逃げるようにして出て行った時に、あるところで彼は不思議な夢を見ました。はしごが天から地に向けられて建てられていて、御使いたちが上り下りしていた、そういう夢でしたね。その時に主が彼に現れて約束されました。私はあなたと共にあり、どこへ行ってもあなたを守り、必ずこの地に連れ戻そう、決してあなたを見捨てない、そういう約束でしたね。ヤコブはその場所をベテルと名付けました。おそらく彼はそのベテルに行こうとしていたのかなと思います。ここに帰ってきましたと神様に 報告しようとしていたのではないでしょうか。ところが、先週の箇所の33章の17節と18節を見ますと、まず彼らはスコテという町に行ったことがわかります。スコテの町で家を建てたようです。ということは、しばらくそこに暮らしたんでしょうね。さらに、その後、ヨルダン川を渡って西に向かってシェケムという町に着いたと書いてあります。ヤコブはそこで土地を買ってそこに祭壇を築いています。神を礼拝したんですね。このシェケムの町にもしばらくの間滞在したようです。スコテもシェケムもベテルに向かう途中にあった町です。と言ってもはるか手前にあるところなんですね。おそらく最初ベテルを目指そうとしたものの、その途中で暮らしやすそうな場所を見つけて寄り道をしたのかなと思います。そこが気に入って腰を据えてしばらくそこに滞在したようです。その土地の人々と交流を持って、その土地の慣習にも触れる機会もあったと思います。そうしているうちに、最初のベテルに向かうという思いが薄れていったのかもしれません。私たちもそういうことはないでしょうか。例えば、最初思い描いていた目標があって、そこに向かっていたはずなのに、いつの間にかその思いがしぼんでしまったり、目標を見失って成り行きのままに生きているということもあるかもしれませんね。この時のヤコブも当初の目標を見失っていたように思います。寄り道をしているうちにどこに行ったらいいかわからなくなっていたようです。そうしているうちに、そのしばらく滞在していたシェケムの町である事件が起こります。その出来事が34章に記されています。簡単に触れたいと思うんですが、ヤコブに生まれた子供たちの中に一人女の子がいました。妻レアとの間に最後に生まれたディナという娘です。このディナをめぐってシェケムの町で悲しい流血事件が起きてしまいます。その町の族長ハモルの子シェケムという若者がディナを見初めて彼女を捕らえて力ずくで関係を持ってしまうんですね。シェケムは本気だったようです。ディナのことを愛して正式に妻に迎えたいと父親に願い出ます。そこでシェケムの父親とシェケムはヤコブを訪ねてきてディナをめとりたいと、ついてはこの土地に自由に暮らしてくださいと丁重にお願いをします。一方、ヤコブの息子たち、ディナの兄たちですね。彼らは妹が恥ずかしめられたということで怒ってシェケムを憎むようになります。そしてシェケムと彼の父親に対して、あなた方が我々と同じように割礼を受けるならば同意しましょう。そうしなければ受け入れられないと提案するんですね。これを聞いてシェケムたちは、わかりましたとそれを受け入れて、町のすべての男たちが割礼を受けることを約束します。とはいえ、彼らはイスラエルの神を信じる信仰から割礼を受けたということではなかったんですね。ただヤコブの家族と関係を持つことでメリットがあると考えたからでした。そうして彼らが割礼を受けて3日目、 彼らの傷が痛んで動けないでいた時に、ヤコブの二人の息子たちが彼らの町を襲って、すべての男子を皆殺しにして町を略奪してしまいます。最初からそのつもりでいたようです。騙し討ちにするような卑怯なやり方です。こうして彼らに復讐を果たしました。このことを知ったヤコブは困惑するんですね。こんなことをして自分たちはこの土地の人々から憎まれて仕返しされるのではないかと恐れるようになります。ヤコブの息子たちは憎しみに駆られて復讐心からシェクムを騙して暴虐事件を起こしてしまいました。しかも神様への信仰の表明であるはずの割礼を利用してそういうことをしてしまうという大きな罪、失敗を犯してしまいます。ヤコブは途方に暮れたと思いますね。この時ヤコブと彼の家族の中に神様への信仰の緩みがあったのかなと思います。長い間その町で暮らすうちに、心が神様から離れて正しい道からそれていたのかもしれませんね。そんなことがあってシェケムの町で途方に暮れていたヤコブに神様がこう語りかけました。35章の1節をお読みします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ベテルに登ってそこに住みなさいというんですね。これまで暮らしてきたスコテでもなくシェケムでもない、ベテルこそあなたが行くべきところだよとはっきりと示されました。神様からの軌道修正であったと思います。そっちじゃないよ、こっちだよと神様が行くべき正しい道を示してくださったんですね。ベテルはヤコブにとってとても大事な場所でした。神様に出会った場所です。一人遠い地へと旅立って心細い思いをしていた時に、神様が現れて約束を与えて励ましてくださったところです。いわばベテルはヤコブの信仰の出発点、信仰の原点であったと思います。この時神様は彼に信仰の出発点に戻ってきなさいと言われたんですね。ちょっと寄り道をして道に迷ってどうしたらいいかわからなくなっていたヤコブに、神様はここに来ればいいんだよと教えてくださったのではないでしょうか。ちなみにベテルとは神の家という意味です。つまりベテルに行くということは神の家に帰るということを意味していました。私たちにもそれぞれにベテルがあると思います。クリスチャンの方であれば皆さんそれぞれに神様に出会った経験というものがあるはずです。自分はあの時本当に神様のことが分かって信じたと言える時があると思います。私も覚えていますね。私はもともと理屈っぽい方なんですね。今もそうかもしれません。でもその時は本当に理屈抜きで心にストーンと落ちた気がしました。本当に神様はおられると信じることができたんですね。そして ジタバタしないでこの大きな神様に委ねていこうと決心することができました。その時、何とも言えない安心感、平安っていうんでしょうね、その安心感が心に広がっていったのを覚えています。皆さんにもそういう経験があるのではないでしょうか。その経験が私たちにとっての信仰の出発点であるベテルです。私たちはいつでもそのベテルに帰ることができます。その時のことを思い起こして神様に立ち返ることです。信仰の出発点というのはふるさとのようなものなのかなとちょっと思いました。皆さんそれぞれにふるさとがありますね。ふるさとっていいですよね。ふるさとは遠きにありて思うものという詩があります。室生犀星の詩ですね。これはふるさとを思う切ない思いを詩に表現しています。このようにふるさとは懐かしい思い出がいっぱいにあるところです。自分のことを分かってくれて応援してくれる人たちがいるところですね。ふるさとに帰ると本当に安心します。サッカーで言えばホームです。ベテルも神の家ですから、つまりホームということになります。いつでも帰ってこれる、いつでも温かく迎えてもらえる神様の身元、それが私たちにとっての信仰の出発点です。さて、こうしてヤコブはベテルに登りなさいという神様の呼びかけに応答します。彼はどのように答えたでしょうか。2節で家族に対してこう言っています。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。どうやらその町に暮らしているうちに彼らはいろんなものを持ち込んでいたようです。彼らをここまで守り導いてくださった神様以外のもの、目に見える繁栄とかもそうかもしれませんね、そういうものを頼りにしていたようです。そうしたものを全部取り除いて悔い改めて心を神様に向けなさいと告げています。続いて3節お読みします。そして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。立ってベテルに行こうと言ってますね。立ってというのは罪の生活から立ち上がるということです。罪の生活から立ち上がってベテル、つまり彼の信仰の出発点に行って神様に立ち返ろうと呼びかけました。ヤコブは自分にとって神様がどういうお方であるのか告白しています。私の苦難の日に私に答え、私の歩いた日にいつも私と共におられた神にと言っていますね。苦しかった時に神様はいつも祈りに応えてくださったな。どんな時にも私を見捨てないで一緒にいてくださったな。ああ、主を感謝します。そんなふうに告白しているんですね。本当にそうだなと思います。ヤコブはしばらくそのことを忘れていたのかもしれません。でも今それを思い出して原点に戻ろう、そこで神様を礼拝しようと 決心したのではないでしょうか。そうして彼らはしばらく暮らしたシェケムの町を去ってベテルへと向かいました。シェケムではヤコブの息子たちによる暴虐事件がありましたので、周辺の町々からは憎まれていたと思います。でも神様はヤコブ一家を守られて、彼らがヤコブの子らの後を追うことはありませんでした。ベテルについてヤコブはそこに祭壇を築いて礼拝を捧げます。35章の9節をお読みします。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。そこで神様は再びヤコブに現れて彼を祝福します。ヤコブはどんな祝福を受けたでしょうか。まず改めて名前がヤコブからイスラエルへと変えられました。ペヌエルでミツカエと格闘した時にすでにイスラエルと呼ばれていましたよね。イスラエルとは神は戦うという意味です。神と戦って変えられたもの、そんな意味が込められているのかなと思います。またヤコブの子孫から多くの王たちが出て、子孫が増え広がると約束されています。そして神様がアブラハムに与えたこのカナンの地をヤコブと彼の子孫にも与えると約束されました。アブラハム、イサクに与えられた神様の約束が再確認されたんですね。ヤコブはその場所に石の柱を立てて、その場所を改めてベテル、神の家と呼びました。こうしてベテルに帰ってきて、悔い改めて主に立ち返ったヤコブを、神様は大いに祝福されました。さて、今日の箇所にあるこのヤコブの姿から、いろいろと教えられることがあるなと思います。そこで最後に特に2つのことに目を留めてみたいと思います。一つは、私たちの信仰の出発点を再確認するということです。私たちの信仰の出発点を再確認するということ。先ほど私たちそれぞれにベテル、信仰の出発点、原点があるということをお話ししました。原点があるということは本当に感謝なことです。道に迷った時、そこまで戻ればいいからですね。ヤコブの家族が寄り道をして、ちょっと道を外れて失敗して途方に暮れていた時、神様はベテルに登りなさい、神の家に帰ってきなさいと言われました。そしてヤコブはベテルに登って軌道修正をかけることができました。私たちもいつも神様との関係で自分の道を確認していきたいと思います。ちょっと違ったところへ向かっていないだろうか。自分の思いだけで進んでいないだろうか。本当にこの道でいいんだろうか。そうしたことをですね、少し立ち止まって祈って確認する時を大切にしたいと思います。そしてもしちょっと違っていたなと気づかされたなら、私たちが神様に出会った時のことを思い起こしたいと思うんですね。あの時どんな思いで神様を信じたのか、 イエス様に従っていこうと決心したのか、その思いは今も変わっていないか、そうしたことを再確認したいと思います。必ず軌道修正ができるはずです。もう一つのことは、失敗したらやり直せばいいということです。失敗しても何度でもやり直せるということです。私たちは失敗してしまうものです。失敗しない人は誰もいません。偉大な信仰者と呼ばれたアブラハムもヤコブもダビデも何度も失敗しました。ダビデなんか欲望のままに部下の奥さんを自分のものとしてしまうというとんでもない大失敗をしました。でも彼らは失敗した時に神様に立ち返って悔い改めたんですね。そして許されました。大きな罪が許されたんです。私たちは失敗しないように信仰生活を送るのではないと思います。もちろんそれに越したことはありませんが、やっぱり失敗してしまうんですね。でもそれで終わりではありません。大事なことは、失敗した時に神様の前に罪を告白して悔い改めることです。ヤコブがベテルに登って神を礼拝したように、神様に立ち返ることです。私たちが罪を悔い改めるときに、神様はイエス様の十字架の血によって私たちを許してくださいます。何度でも許して受け入れてくださいます。ヨハネの手紙第一の一章九節にこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実なお方で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。本当に感謝ですよね。失敗したら悔い改めてまたやり直せばいいんです。何度でもやり直すことができます。とは言っても、同じ失敗は繰り返さないようにしたいですね。そのために祈りながら神様の助けを求めてまいりましょう。今日はベテルに帰って神様の祝福を受けたヤコブの姿に学びました。私たちは道に迷った時、いつでも神様のもとに帰ることができます。神様はそんな私たちを温かく迎えてくださいます。このことを覚えて、神様に信頼してお従いしていきたいと思います。そして共に神様の祝福に預かってまいりましょう。それではお祈りを出します。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。天のお父様、この朝も御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださりありがとうございます。ヤコブが道に迷った時、あなたはベテルに登れと行くべき道を示してくださいました。そこで信仰の出発点に立ち返って悔い改めて人生の軌道修正をかけることができました。私たちにもそれぞれに神様との出会いの経験があります。その時に受けた喜びと感謝、感動を忘れることのないようにしてください。また まだこの喜びを知らない多くの人々があなたに出会うことができるようにどうか助けてください。あなたは苦難の日にも私たちを決して見捨てずに共にいてくださいますから、本当に感謝いたします。この神様の恵みを覚えて、道に迷った時、いつでもあなたのもとに立ち返ることができるように助け、導いてください。そしてこれからも私たちの人生の歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。今週も恵みによって私たちの日々の歩みをお守りください。心からの感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。